皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日ね、放送局に来る前に大倉ホテルの前をね通ったら、はい、別館がねほぼほぼ地上に近づいたのかな。最後に大きな音を出してましたけれども、本館はねもう大きく綺麗にできたんですけれども、新館はまた新しいビルとしてねできるんで、どんなビルができるのかなというのと、大倉の別館は公演とかエコノミスト会議とかね、はい、だからちょっと残念だなと思いながら、帝国ホテルもそろそろ解体になるじゃないですか。
そうですね。
東京の景色もまたまた変わるなという気がしますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く Draw a dream
Dibu haun sueño。
子どもの頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く、
アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。岸田総理大臣は政治資金の問題が相次いで発覚した寺田総務大臣を事実上更迭しました。1ヶ月足らずで3人の閣僚が辞任する異例の事態です。
この問題はですね、内閣そのものの信頼性に関わってくる問題だし、ポイントの1のところで取り上げたいと思います。
WHO 世界保健機関はロシア軍の攻撃でウクライナの電力インフラが破壊され、今年の冬に数百万人が命の危機にさらされる恐れがあると警告しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は大量破壊兵器に等しい犯罪行為だと、インフラを狙い撃ちするロシアを非難するとともに、国民に節電を呼びかけています。
プーチンはこれ特別軍事作戦としてやってるわけですけども、やってることはそれに相ふさわしくない総力戦の様相を呈しているわけで、ちょっとひどいなというふうに思いますし、ポイントの2のところでですね、詳しく取り上げようかなというふうに思います。
政府の防衛費増額に関する有識者会議は、日本の防衛力強化に向けた具体策を列挙した報告書をまとめ、抑止力向上へ反撃能力の保有が不可欠と強調しました。政府は報告書を踏まえ、アメリカ軍に頼るだけではない自律的な防衛力の整備へ踏み出します。
国民の意見もですね、大体防衛力強化という点については合意ができつつあるというふうに思います。とにかく北朝鮮がですね、もう日本の EEZ の内側にまでロケットを打ち込んでくるような状況になってきて、一方ですね、アメリカの政治情勢も激しく変わっていてですね、じゃあ10年後20年後にアメリカが日本を本当に守るのかどうかという疑念もあるわけですよね。やっぱりやれることはやっておくべきだというのが私の意見だし、防衛力の増強に関してそこに費用がかかるというのも当然かなというふうに思います。ただしですね、コロナ対策で相当国費を使った上に、日本は非常に大きな国債発行残高を抱えているわけですよね。だから国債でというのについてはですね、報告書の中でもそれなりきの財源を見つけるべきだと言っているのは当たり前だし、その方向でですね、検討が行われるのがいいのかなと。借金で作った防衛力ってのはなんか弱そうじゃないですか。国民が自らの法人税も含めてですよ、必要を感じてお金を払って、それが防衛力になるというのがなんか強そうじゃないですかね。そう思いますね、私は。
文化庁は旧統一教会に対し、宗教法人法に基づく質問権を行使したと発表しました。来月9日を回答期限とし、組織運営や財産収支に関する書類や帳簿の提出などを求める文書を教団側に送付しました。宗教法人法に基づく質問権の行使は1995年の法改正で導入されて以降、今回が初めてです。
どのくらいの覚悟があってやってるのかなという感じがしますね。もし何も問題はございませんでしたということになるとですね、存在に証明書を与えたようなもんでですね、その後が大変になるわけですよ。世論に押されてね、質問権を行使したという面があるんだろうけど、それはそれなりの覚悟を持って書類やですね、帳簿の提出を求めた上でそれを精査しないとですね、逆効果になる可能性もあるかなというふうに思っています。
厚生労働省は塩野義製薬が開発した新型コロナウイルス治療薬ゾコーバを緊急承認しました。専門家分科会が症状改善を早める有効性を推定できると判断しました。一方、厚生労働省は新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時検査キットを一般用医薬品化し、インターネットや薬局での販売を解禁する方針を固めました。早ければ12月初旬の販売解禁を想定しています。
この治療薬についてお医者さんの中には俺は使わんという人もいたりします。で、また塩野義製薬はですね、治療薬だけではなくてワクチンもですね稼働させたいと。メッセンジャー RNA 型ではないので、メッセンジャー RNA 型にうまく対応できなかった患者さんにも使えるんじゃないかという、まあ、期待感はあるんですけれども、正直なね印象を言うと、もうちょっと早ければな、全然違ったのにな、価値がねというふうに思います。まあ塩野義さんとしては最大限の努力をしたんでしょうし、それは多としたいんだけれども、ちょっと遅れちゃったなという感じがしますよ。
中国で1日あたりのコロナ感染者数が3万人を超え、過去最高を更新しました。都市封鎖や移動制限の対象者はおよそ4億人に上り、経済への打撃は長引く見通しです。習近平指導部はゼロコロナ政策を堅持する方針で、国民の不満はさらに高まりそうです。
政策の罠ですよね。最初にですね、徹底的な抑え込みによって成功した、だからそれを中国の政策にした。しかしですね、その中でメッセンジャー RNA ワクチンなんかはきちんと使ってこなかった。中国製のワクチンを使ってですね、どうもオミクロンに弱いんじゃないかとか言われている。かつ地方のですね、医療体制が非常に脆弱であって、ゼロコロナ政策を緩めることができない中でオミクロンが拡大しているという今の現状ですね。で、そうすると今さらゼロコロナ政策をやめるわけにいかないので、患者が急激に増えてですね、一部の見方によれば高齢者を中心に200万人ぐらいが死ぬんじゃないかと、こういう観測もあるわけです。で、そうすると習近平政権がですね、実はゼロコロナ政策を緩めたいと思っているのかもしれないけども、ことここに至っては緩めることができないわけじゃないですか。だって国民に免疫がないわけだし、医療体制は脆弱なわけなので。で、そうするとですね、おそらく来年の春ぐらいまでは厳しい経済活動の抑制が続く、ロックダウンがあちこちで行われるということになってですね、中国経済に対する非常に大きな抑止要因になる。でも重要なのは、中国経済っていうのはですね、やっぱり世界経済の中で一つの大きなハブなわけですよね。そこが経済活動を行えない日本企業もですね、うまく工場を稼働させられないという状況も起きてるし、それはアップルでも起きてるわけですよね。非常に大きな不安定要因になってきたというふうに思いますよね。
アメリカの債券市場で景気後退のシグナルとされる期間が短い2年もの国債の利回りが10年ものを上回る逆イールドが40年ぶりの大きさに拡大しました。市場では FRB 連邦準備理事会は、アメリカのインフレ率が高止まりを続けているために大幅利上げを継続するという見通しが依然優勢となっており、アメリカ経済のソフトランディングは極めて難しいとの見方が広がっています。
40年ぶりの大きさに拡大しましたという文章があったので、じゃあどのくらい離れてるかなと思って調べたらですね、今2年債の利回りが 4.43% です、だいたいね。で、10年債の利回りが 3.66 なので、0.8 も違うんですよ。つまり短期が高くて長期が低い、これはまあ逆イールドと言われてるんですけれども、これは要するに今は FRB の強い引き締め政策を受けて短期金利が上がっちゃってるけど、その先を見ると景気が悪化してですね、長期金利下がるよという見通しになってるってことですよね。アメリカの経済活動はあちこちで軋みを見せてます。コロナが終わった終わったってみんな喜んだ時の消費の勢いがだんだんなくなって、住宅が悪くなり、 IT で大きな解雇が出てきて、だから私は 0.8 というですね、長短金利の逆乖離、 これは相当大きいなというふうに思います。金余りという現状は変わらないので株は上がる可能性はあるんですけれども、常に不安を抱えての取引という状況が続くんではないかなというふうに思いますね。
アメリカの11月の PMI 購買担当者景気指数は総合指数が 46.3 と前の月より 1.9 ポイント低下し、好不況の分かれ目となる50を5ヶ月連続で下回りました。ユーロ圏の総合 PMI も50割が続き、高インフレの継続と急速な金融引き締めによる需要の落ち込みがアメリカ、ヨーロッパの景気に影を落としています。
さっき言ったように中国もね、悪いじゃないですか、環境がね、政策の罠に陥っているので。それで、ね、最近僕思うのは、これ先週も言ったかな、エンジンないな世界経済ということになりますよね。
COP27 第27回国連気候変動枠組み条約締約国会議は、気象災害で損失と被害を受けた途上国の支援基金を創設することで合意しました。各国に2023年末までに温暖化ガスの削減目標を上積みすることも求めます。官民で年4兆ドル、およそ560兆円規模の再生可能エネルギーへの投資が必要との見方も示しました。
グレタさんがね、行かないって言い出してどうかなというところはあったんだけれども、私はね、一応合意ができてよかったのかなというふうに思います。途上国のね、熱意が損失と被害という形でですね、それはそうですよね。経済活動を最初に活発化させた先進国の方が地球の環境に負荷かけてきたんだから、それを補ってくれというのは当たり前だと思いますし、見ててやっぱりエジプトの外相の努力が非常に大きかったんではないかなと。結論の危機は何回もあったわけですよね。延期延期でこう来ていたわけだし、個人の力は強かった。でその分だけですね、じゃあこれからどうするんだというところが残って、だいたいですね、560兆円規模のファンドができるという見通しなんですが、じゃあ誰が出すんだということになりますよね。政府がどのくらい、どの国がということになりますし、途上国に対する支援はこれ重要なんですけれども、じゃあそのお金が一体途上国の経済発展に本当にどのくらい有用な形で使われるのかっていう問題がありますよね。今までの例から言うと、国連から出したお金、国連に類する機関から出したお金がですね、途上国の政治家の懐に入っちゃいましたみたいなところがいっぱいあるわけで、まだまだ合意はできたけれども課題は大きいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは支持率の低い岸田内閣ですが、3人目の辞任者が出ました。
その後もね、ご自身の領収書の問題もあるし、はい、秋葉さんの問題も出てきているし、こうなってくるとですね、じゃあ岸田内閣が本当に持つのかという議論になってるんで、じゃあ切り返しのために総選挙やったらどうかと、その見通しもあるんじゃないかと言われてるんですけれども、日本って今非常に難しい時期に来てるわけじゃないですか。北朝鮮がバンバンミサイル打ち上げてね、脅威が高まってるわけだし、尖閣の周辺では中国がですね、海警局の船をよこしたりしているということでですね、台湾情勢もよくわからない。アメリカも大統領選挙に向かう中で、日本が直面しているのは人口の減少と経済活動の盛り上がりに欠く弱い状況が続いているわけですね、
はい、
こういう時こそですね、じゃあ経済どうするんだというところが非常に必要なんだけど、岸田さんはですね、いい悪いの問題は別として、アベノミクスという一つの考え方があった安倍政権と比べてですね、打ち出しが弱いですよね。
そうですね。
俺はこういうことをやりたいんだというところが出てこない。新しい資本主義ってね、イギリス行って彼が新しい資本主義って言った時に、イギリスの政治家が首かしげていたのがね、私は今でも記憶に残っていて、 何をやりたいのかっていうことをきっちり持たない人が首相をやってることが弱いし、それに加えて政治に関わる問題が次々に出てくる、
はい、
特に岸田派から出てくるっていうのがね、ちょっとありえない話だなというふうに思ってます。でね、私は岸田さん総選挙に打って出るかどうかわからないけども、野党が弱いから選挙勝てるかもしれないけれども、それは決して岸田さんがですね、何か仕事をしたっていう首相として、我々の記録に、または日本の歴史に残ることは、今のままではないと思ってるんですね、
はい。
何をしたいのか、これをするというですね、菅さんの方がはっきりしてましたよね。デジタル化、成果がなかったといえばなかったかもしれないけれども、決断が遅いよね。
そうですね。
だから僕ね、最近思うのはね、本当に日本が、どっかの国から攻められるってなった時に、この人決断早くできんのかなというところまで疑問に思い始めてるわけですよ。それは私一人が抱えた疑問かもしれないけれども、でもね、国民の一人の私にそういうところまで疑念を持たせるというのは、やっぱり岸田さんのね、政治家としての大きな失敗だと思っているので、とっても古い言い方をするとですね、ふんどしを締め直して政治に取り組まないと、岸田さんっていう人もいたよね、でも何したのあの人っていう感じでですね、忘れ去られちゃう危険性がある、ポスト岸田がいないとかね、いろいろ言われてんだけども、そんなの本当に危機になったら新しい人が出てくるに決まってるわけだから、
はい、
しっかり仕事してほしいし、仕事の指針を示してほしいなというふうに思いますね。で、指針ができれば、で、それが妥当なものだったら支持率も上がるし、国民をついていくんじゃないかなと。だって野党にろくな政治家がいないわけだからしょうがないですよね。
次はロシア軍がウクライナのインフラを狙い撃ちしています。 WHO もウクライナの人々の命の危機を警告しています。
まあ私はね、それ見ててなんかやり方汚いなと思いますよね。それあんまり使いたくないぜ、汚いとかね、綺麗とかね、国際政治にそういう価値判断入れていいのかという話はあるんだろうけれども、でもね、これ一方的じゃないですか。ロシアはね、ウクライナのインフラ壊してるわけでしょ。だから一日停電しますとかね、ウクライナ全体でですよ。水汲むのに近くまで行かなきゃいけない。じゃあウクライナはどうしてるんですかって言ったら、ロシア領にミサイルを撃ち込むことはしてないわけですよ。だからもうね、やりたい放題ですよね、ロシアはね。こんなことはね、あなた方の言う特別軍事作戦ですかと僕は思うわけですよね。それ世界的に見たってロシアがやってることはひどいことだってもう誰もが思うわけだし、ロシアのね、報道官は、いや、軍事目標を狙ってんだとか、国連大使はですね、ウクライナのミサイルがウクライナのインフラ壊してるってバカなこと言ってんじゃないよと。自分の国の水道や電気のね、インフラ壊すのにミサイル使う国はどこにあるんだと。もう嘘800を上塗りしてるわけですよ、ロシアっていうのは。であるからして、旧ソ連邦諸国で作っている集団防衛組織でもロシアに対する反感が非常に高まってきてですね、もう俺はこの共同声明に署名してないっていう国も出てきてるし、プーチンに距離を置く人たちが出てきてるわけですよね。肝心なのはね、やっぱりロシア国民がそれを知っているのか、それとも知らされないままプーチン支持を続けるのかという問題だと思うんですよ。今ロシアがやってることはもう世界の歴史にですね、今後何かが刻まれるとしたらひどいことをやってるということはもう確定するわけだし、ロシアの次の世代または次の世代は必ずこのことを知るわけですよね。彼を取り巻くサークルの連中がこのままプーチンを上に置いといたらこの国は持たなくなるって考えるのが一番早いんですけどね、
はい、
そういう状況に早くならないかなと思いながら事態の推移を見守っています。
続いてはマーケットです。景気後退が数字として現れてきたような感じですね。
まあ数字は現れているんだけど、それは経済統計の中の数字で現れているだけであって、はい、相場の推移を見ると結構ニューヨークの株なんかもね、反発してきたりしていて、東京の株も2万8000を上回るところまでね、戻ってきてるわけじゃないですか、
はい、
だからね、景気が悪くなれば株が落ちるってのはそれは間違った見方で、景気が悪くたって金余りになればマーケットってのは上がるわけですよ。そうなってるんですよね。で、じゃあ今の局面はどういうことですかというと、やっぱりアメリカの金利上昇を嫌気して全体的に調整したマーケットに関して、いや、アメリカのもう長期金利はもうあんまり上がらないかもしれないというところまで先読みしてね、
はい、
半年ぐらい先読みして相場は上がってきてるんだろうなというふうに思います。でもね、非常に重要なことは、 10年債の利回りが 3.66 で、それ低いとは言えませんよね。上値を追うときに、アメリカの経済大丈夫なのか、日本の経済大丈夫なのか、世界経済大丈夫なのかという懸念が出てきて、上値は抑えるということだと思うんですね。でも、これだけ景気が悪くなってると、フェドもですね、12月の利上げ幅を 0.5 にしたりして、その先には少し抑え気味になるかもしれないね、ということになってくると、じゃあ今のうちにですね、株式市場にお金少し流しておいた方がいいのかもしれないとか、ビットコインとかですね、あそこら辺のデジタル資産がですね、結構経営会社が行き詰まったりして、そこからお金が逃げてきて、それが株式市場に入ってきてるっていうことも言えるんだと思います。不動産も下がってますからね、世界的に見ればね。それは中国でも同じことで、まあ今世界的に見て不動産上がってるのは日本ぐらいかなという感じがするんですけれども、だからそういう意味では株式市場にはまだお金が流れ込んできていると。だから下がると上がる、上がると下がるっていうことの繰り返してですね、しばらくちょっとこの状態が続くのかなと、よく12月に買えば株は上がるって言われてんだけど、12月になってどうなるのかね。12月に入ってストーンと落ちればそこは買ってもいいかもしれないけれども、それはでもそのまますぐに反転に転じるという保証はできませんよという、世界経済の状況だと思うんですよね。だからこれをよく見ながらですね、今私はどちらかといえば控えめなインベストメントというのが重要かなというふうに思います。まあもちろん先がよく見えない時こそしっかり動くんだと動くべきだというですね、投資家もいるし、それはまた当たっているかもしれないんだけれども、自分のお金で投資している人は少し慎重になるべき時期かなと。でもやっぱりよっぽどいい銘柄が見つかったらそこにね、お金を注ぎ込むということが必要なのかなというふうに思いますよね。ドルは一時150円アラウンドまで行ってですね、今138円ぐらいに落ちてきてるんですけれども、当面135、145のレンジかなというふうに思ってます。アメリカの長期金利がですね、4% を超えていた時と今の 3.66 ではやっぱりドルの魅力は変わるわけだし、でも135をドーンと抜けて円高に行くという可能性はあんまりないんじゃないかなと。で、私は間違って110台とかですね、なれば、ちょっとドルを買ってもいいのかなと今の状況ではね、そういう感じで見てます。
今週のニュースファイルでした。
ねえパパ、
ん？
僕、将来宇宙に行ってみたいな。
宇宙飛行士になるのか。
大人になる頃には車で宇宙に行けると思うんだ。
そうなるかもしれないな。
お父さんの会社は未来に向けて半導体や電子材料、メタバースや XR 技術に必要なものを作ってるんでしょ。
どこで勉強したんだ。みんなの夢を事業に乗せて
夢見た未来を描く、
アルコニックス証券コード3036です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日ですね、毎日新聞だったかな、中古車がかなり売れているという話があってね、僕は面白いなと思って、スカイライン GTR RX7、
かっこいい車ですよね。みんな、
まあだからスポーツカーってのはですね、どんどんスタイルチェンジしたりいじるじゃないですか。だからこれは何年の何月にモデルチェンジしたものですよという、それぞれについてファンがついているので、
はい、
まあ値段が上がるということらしいんですけれども、そういえば俺最近古い車に乗ったなぁと思ってですね、1958年のアルファロメオジュリエッタスパイダーレース仕様というのをですね、
はい、
寿司屋で知り合いになった方で深澤さんっていう方がいてですね、写真でね手に持って紹介しますけれども、プラスチックフリーのタンブラーとかを作っている人なんですよ。その人が僕のフェイスブックを見てて、伊藤さんどうもクラシックカー好きみたいですねって声かけてくれて、なぜクラシックカー好きかっていうとですね、日曜日の朝、絵画館通りのイチョウ並木の下にクラシックカーが集まるんですよね。それは僕大好きでよく行ってて、それをアップしていて、それを深澤さんが見てくれていて、乗りませんかと言われてですね、
はい、
先週の金曜日かな、ちょうど1週間前にですね乗ったんですよ。1958年の車ですよ。スパイダーっていうぐらいだからクモさんみたいな形して、
あ、車高が低い、
ね、私ずっとねやっぱりクラシックカーには乗りたいなと思っていて、私は未来に5年間乗ったのかな。 で、その前にプリウスでも6年間ぐらい乗ってんので、ものすごく静かな車に乗ってたわけですよ。ほとんど音がしない車に乗ってたんですね。でもね、六本木の交差点をね、バババって行くようなああいう車には別に憧れてなくて、ある車雑誌読んでたらね、こういう表現があって、それは正しいなと。最新型の高級車で乗り付けると、みんな反感を持つと。なんだ、あいつ金あるからあの車買ったのかと。でもね、古い40年も50年も経った車で乗り付けると、みんな拍手するっていうのがね、その通りだなと思ってて、ね、僕らどちらかというと新しい車に乗ってきた人間なので、古い車に対する憧れ非常にあるのと、
はい、
やっぱり車ってのは音と振動が非常に重要だと思っていて、未来はね、素晴らしい車だったんだけどね、結局ね、最後までこの車は手放したくないっていうところまで感情が高ぶらなかったんですよ。1950年代の車とか乗ってることがなかったので、いつか乗りたいなと思っていて、深田さんに声かけてもらって、58年のね、アルファロメオに乗ったんだけども、はい、シフトギアですよね。ロー、セカンド、サード、トップというね、硬い車。クラッチがある車なんてね、20年ぶりぐらい。それでね、スポーツカーだから、足をさーっと伸ばさないとね、クラッチに足が届かないわけですよ。で、クラッチをしっかり踏まないと、シフトチェンジがなかなかうまくいかないというね。どのくらい自分で運転したかな、1キロぐらいは運転したかな。で、そのうち足が疲れてきちゃってね。で、岡田さんに、もう伊藤さんいいんですかとか言われてね。要するにね、神宮外苑をぐるぐる回ったんですよね。思ったのは、あ、やっぱりクラシックカーいいな。まあでもね、車庫が必要じゃないですか。
はい、
まあ車庫もね、比較的安いところをお見つけになっていて、そのうちで、ね、ブガッティにも乗れるかもしれないっていうね。これは楽しみだなと。で、考えたらね、ビートルズにね、A Day in the Life っていう歌があるの知ってます？知らないよね。ものすごい長い歌で、ラジオ曲もあんまり書けないんだけど、ラッキーマンについてのね、歌なんで、ちょっとトリッキーな歌なんだけれども、あ、俺はあの日はラッキーマンだったなと。A Day in the Life だったなというふうに思いましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、A Day in the Life でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ね、気になったニュースはね、青森で雪発電実用化へというやつでね。おー、雪も発電に使えるのかと。スタートアップ企業のフォルテと東京電気通信大学、それで青森市が協力して実証実験を始めたと。どうやって電気を起こすんだと思ったら、はい、雪と太陽熱などとの温度差を利用してタービンを回す仕組みとなっていると。そう言われてもよく分かんないよね。雪発電でも何でもいいから、ちっちゃくちっちゃくいろいろなところで発電して合わせ技で使っていく、そういう環境を作っていくことが必要なのかなというふうに思っているので、
はい、
雪発電大賛成、成功してくださいねって申し上げたいですね、
はい、
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベドブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは 月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。